おはようございます、恵みの力、今日は、奇跡の神、恵みの力について考えてみたいと思います、ノートの1番目、お読みします。自分の限界を認めることは神の強さを認めること。自分の限界を認めることは神の強さを認めること。一般的にはこの世の中ですと、なんか自分の弱さを認めるっていうのは敗北を意味しますね、それは恥であり、そして失敗であり、評価されない、何も得ることができないような、感覚を受けるんですが、御言葉を読みます。第二コリント十二章の9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロが、コリントの手紙を書いたんですが、パウロ自身、弱さを経験する、弱さを、通して学んだ一つの真理を語ってます。神様が、パウロに語った言葉ですが、私の恵みはあなたに十分である。恵みの力を体験し、恵みの力を知り、恵みの力によって生きる人生へ導かれていったのがパウロの生涯なんですけれども、私たちもこのパウロの言葉からぜひこの真理を、今日学べたらなと思います。神の力は私たちの弱さのうちに現れる。一見ですね、このこう否定的というんですかね、このあんまりこうパッとしないような、表現に聞こえるかもしれないんですが、皆さんの強さはどのくらいありますか？誇れるもの、成功したこと、成し遂げたこと、得たこと、強さ。実は自分の中ではそれはプライドであったり大事であったりするんですけども、それほど多くはないと思うんですね。まあ、どんなに、成功して、どんなに、もうすべての人に称賛された人の人生でも、まあ、強さ、誇れるもの、得たものっていうのは、やっぱり数に限りがあるんですね。でも、多くの人に、すべての人に共通するのは、弱さはどうですか？はい。弱さはもういっぱい、たくさんって方いらっしゃいますか？はい。もう私はもう、それが私の人生のすべてと思うように、いかにその弱さを見せずに隠して見ないようにして生きるかを一生懸命探ってるんですけども、どうしてももうそれに引きずられて、もうそれは避けることができません。パウロは、肉体のトゲという試練が与えられたんです。で、どうやらマラリアではないかとか、転換ではないかとか、眼病ではないか、まあ、いろんな説があるんですけども、彼の使命、宣教の大きな障害、妨げになっていたようですね。なので、パウロ自身が3度、癒されるように祈ったっていうんです。皆さん、弱さから解放されたいと思ったことありません？失敗したくないな、恥かきたくないな、もう嫌だな、この障害、この問題が取り去られたらどんなにいいだろう。静かな反応ありがとうございます。おそらく祈ったことのある方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、なんとパウロは祈ったんですが癒されなかったっていうんです。わお、あれ、パウロがじゃあ何か罪があったのかな、何か神様に全て委ねていなかったのか。いいえ、パウロはもうイエス・キリストを信じて、そして全てを捧げて、もイエス・キリストの御心、神様の御心に歩んだ人です。でもそれでも癒されないんだ、癒しが与えられないことを身をもって示した信仰者ですね。はい。ある人は癒され、ある人は癒されません。でもそのことよりも大切な真理がここにあります。私たちの心の状態、霊的な状態は私たちの肉体の状態よりも重要である。そしてそのことが私たちに真の勇気と希望を与えるメッセージになっていきます。三度祈ったけど癒されなかった。でもその時主は語ったんですね。私の力はあなたに十分である。なぜならば 神の力は私たちの弱さの中に現れるからだ。周りの人々にパウロの上に神の御手があり、神の御力が現れているような歩み、日々、人生を歩んだというのを神様は示されたんです。癒されなかったんです。でも神様の御手はパウロの生涯にあり、誰よりも福音を伝え、誰よりも多くの人々に影響を与えた素晴らしい信仰者でした。そしてパウロ自身の中に愛を、優しさを、そして忍耐を、信仰を、神様は確かに成長させ用いられましたね。はい。パウロは肉体のトゲがあったんですけども、逆に癒されないことを通して、3度祈ったけれども答えを受けられないことを通して、大事な真理を神様から学んだと書いてあります。あなたはどうでしょうか。祈りが答えられたから愛されてる、ああ、あれが思うようになったから、こうなったから、周りが称賛してくれる、もう勝利の中の人生を歩んでるから信仰が強まる、だから人に対して優しくなれる、だから神の御心を行えるようになる、私たちはそのように思いがちですが、神様の方法は違うようです。私たちが恵みの力を知り、恵みの力に歩んでいくように、神様あえて私たちが弱くさせられること、弱さを体験することを許されます。でも恵みの神は変わることがなく、その私たちを通して神様はご自身の愛のメッセージ、福音を伝えていく、神様の愛と許しを表していくことを考えていらっしゃいます。そこで2番目に進みたいと思います。キリストとの親しい関係を最重要事項とする。いろんなことが人生で起こってきます。自分の思い通りにいかないということが人生の常ですけれども、一番大切なことは、キリストとの親しい関係を最重要事項とする。もしこれを受け取れている方は、もうすでにそこに歩んでいる方であると信じます。この真理はとても大事です。キリストとの結びつきなんです。個人的な関係なんです。このことの価値、このことが重要であると評価できるということは、素晴らしい信仰者である、印になってきます。このように言わせてください。私たちの人生の、私たちすべての究極の目標は、キリストを知っていることです。キリストを知ることです。あなたはキリストを知ってますか。体験してますか。味わっていますか。キリストと共に歩んでいますか。恵みの力を知ってますか。恵みの力に歩んでいますか。御言葉をお読みします。ピリピの3章10節から12節。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難に預かってキリストの死と同じ状態となり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった。神様が自分を捉えてくださったんだけど、自分も何か一つのことを得ようとして追求しているんだ。私はキリストを知りたい、キリストの復活の力を知り、キリストの苦難に預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の復活に達したいんだ。復活の命に預かりたいんだ。キリストと一つになって、キリストが持っているもの、キリストが体験したそのすべてを自分も体験したいんだ。私はそのことを追求している。素晴らしい表現ですけども、キリストと一つになること、パウロは願っていたんです。そして驚くべきことですけども、パウロは苦しみに預かることさえ厭わなかった。むしろそれを望んだっていうんですね。キリストの苦しみの欠けた部分を自分が補いたい。福音を伝えるということは、人を愛するということは、苦しみを伴うんだ。でもキリストがそれを甘んじたように、それを受け取って人を生かすように歩まれたように、自分もそれに預かりたい、自分もキリストを体験したい、自分もキリストを知るものになりたいんだ。本 本当にパウロの素晴らしい心情がここに書かれています。キリストを死者の中から蘇らせた神の力、復活の力を体験するために、キリストの苦しみにも預かる、キリストと一つになりたい、そのことを願いました。まあ、いろんなことを、お伝えしたいんですけども、最後一つのお話をしてまとめたいと思うんですが、ルカの23章の42節43節にイエス様が十字架につけられた場面が出てくるんですね。イエス様が十字架につけられた時、二人の罪人がイエス様の両隣にいました。弟子たちの間で話題になってたのは、イエス様、あなたが御国の位に着く時には私たちがあなたの、そのそばにいたい、親もそれを願って、言うんですけども、みんなが誰が一番偉いか、もうそんなことばっかり考えていて、イエス様の次に来るのは誰だろう、イエス様の隣に来るのは誰だろう。でもイエス様は言われたのは、いいえ、私の脇に来るのは神様が、父が決められた人です、というふうに言葉を濁したんですけども、その時なんとイエス様が十字架につけられた時、神の栄光を表した時、御国に栄光を期した時、神に栄光を期した時に、その脇には罪人が十字架に貼り付けにされてたんですね。はい、イエス様の十字架は弱さの究極の状態です、死です。人はそれを見たときに首を振ります、もう終わりだ。でもイエス様は人となってこられ、自分を死にまでも従わせ、死を打ち破り、よみがえられました。死は終わりでなかったんです。その時の出来事ですけれども、一人は、あなたは自分を救ってみろ、まあすごい言葉を言ったんですね。他の人を助けて、他の人を癒したんだから、自分自身を救ってみろ。でも、もう一人は、あなたが御国に入るときには私を思い出してください、いやいや、私たちは自分の罪のために十字架につけられてるんですけども、この方は何も罪を犯していないのに十字架につけられてる。イエス様、あなたを信じます。そしてあなたが御国に入るときには私を思い出してください。イエス様は何て言われたか、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。弟子たちはイエス様の召しに従って応答して、すべてを捨ててキリストに従ってきました。でも彼らは全員イエス様が十字架につけられるとき身を隠したんです。キリストから身を引いたんです。でもこの罪人はそのとき死に瀕して、死を目の前にして、キリストに目を向けたんです。そしてキリストに声をかけたんです。キリストはご自身の死を通して神と人との障壁を打ち破られたんです。イエス・キリストを信じるならば、今誰でも神に近づくことができる、神を知ることができる、その道が開かれたんです。弟子たちは隠れました。離れてきました。でも脇にいた罪人は、弱さのゆえに、自分自身の行ったことのゆえに十字架につけられたんですけども、キリストの隣にいたんです。そしてキリストに目を向け、キリストに声をかけたんです。あなたが御国に入るときには、どうぞ私を思い出してください。精一杯の気持ちです。精一杯の言葉です。イエス様は答えられました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。死を打ち破る信仰が、このキリストの隣に十字架につけられた罪人の方の中にあったんです。死を打ち破る信仰、これが恵みの力です。イエス様は弱さのゆえに、またすべての人の罪を背負ったゆえに十字架で死にました。でもそれが終わりではなく、それが勝利をもたらしたんです。それが命をもたらしたんです。十字架を通して 障壁がすべて取り去られ、神に通じる命の道が開かれたんです。そしてそこに預かったのが、その隣にいたイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを心に受け入れた罪人だったんです。どうぞ聞いてください。行いによって救われるんじゃないんです。ただ恵みによって救われるんです。行いで救われる人は一人もいません。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは救われ、義とされるんです。それ以外の罪の許しはありません。今日どうでしょう。私たちはいろいろな弱さを持っています。自分のできること、できないこと、思うようにいくこと、思うようにいかないこと、思うようにいかないことの方が多いです。たくさんの弱さを抱えて、はい、中にはもう失望しうんざりしている方もいらっしゃるかもしれません。でも主の言葉はこうです。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。パウロはキリストの力が私を覆うために甘んじて苦しみも受けます、弱さも受け取ります、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。同じ信仰です。死を超越した、死に勝利した信仰です。アメ。アブラハムも言いましょうか。アブラハムはイサクを捧げましたね。なぜ捧げることができたんですか。ひどい父親です。自分の子供を捧げろ、殺そうとして生贄として捧げる父親。でも彼は、神は死人をも生き返らせることができると信じてイサクを捧げたっていうんです。死を超越した、死に勝利した信仰です。神様は、イエス様は自分が死ぬことを受け入れるのに本当に苦しみました。むしろこの杯を取り去ってください、祈りました。同じですね。でも父なる神を信じたんです。ご自身を捧げられたんです。死を超越した信頼、死を乗り越える復活の信仰。私たちも今日神様からそれを受け取ることができたらどうでしょう。周りがどうであれ、自分自身がどういう状態であれ、イエス・キリストは死を打ち破られ、あなたのために勝利を取られました。このお方を知ること、このお方を信頼すること、死を超越した、死を乗り越えた、死に勝利したイエス・キリストを主と信じることは、私たちに神への道、命への道へ導いてくださいます。弱さはたくさんあります。どうしようもないことはたくさんあります。でももし私たちがそれを神様にお委ねし、信頼し、復活の主を信じ、主を破られたイエス・キリストを主と信じて、そのすべての事柄の上に主の主権を認め、主を賛美し、主に祈り、主に委ねるならば、神様は復活の勝利を、復活の命の祝福を私たちに注いでくださると信じます。私たちの弱さが、私たちの賭けが、神の栄光に変えられていくんです。そして神様の証、神様は生きておられるという証人は変えられた人々の中に表されていきます。弱さがあるからダメだ、だから愛されないではなくて、弱さがあるからこそ私は神に選ばれたのかもしれないし、神様の御手によって変えられていくならば、それは素晴らしい神様の力の現れ、奇跡を体験するときになるかもしれない。苦しみが私たちの喜びをさらに深くし、さらに大きくしていきます。空の星が夜空の中で 輝くように、暗闇がある中に星は光を増します。同じように苦しみのある、悲しみのある、痛みのある、問題のある、弱さのある私たちの中に、私たちの地上のこの歩みの中に、神様の恵みの力は今注がれようとしています。もしあなたがこの罪人のように、主よ私を思い出してください、あなたを信じますと祈るならば、あなたはキリストと共に生きるようになります。神の子とされ、神の用意された素晴らしいパラダイスにキリストと共に行くことができます。キリストと一つになることができます。すべての人がイエス・キリストを通して神に近づき、個人的に神を知ることができます。この招きがイエス様の十字架の招きであり、福音の招きです。あなたはどこにいますか？あなたは何を求めますか？ああ、もう少しお金が与えられたら、もう少し健康が与えられたら、もう少しこうなれば、うん、よくわかります。でも、一番大切なことは、キリストを知ることです。キリストと一つになること。そこまで深く、キリストを体験すること、知ることと言わせてください。恵みの力はイエス・キリストを通してこの地上にもたらされました。神の国はイエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じる者に与えられました。今もその真理は変わりません。今もイエス様は生きて働いています。今もイエス・キリストは私たちの信仰を通してご自身の道からを表そうとされています。信じないものではなく、信じる者になりましょう。個人的に神を体験し、神を知る者になりましょう。そのためには、イエス・キリストは自分のために来られ、自分のために十字架で死なれ、自分のすべての罪をあがなってくださったと。イエス・キリストを心に受け入れることが大事になります。最後に一つのことをお話ししたいと思うんですが、イエス様は言われた言葉を覚えてますか？悔い改めなさい。いろんな意味があります。罪を悔い改めなさい。でも自分に頼ることを悔い改めなさい。私たちは人間に過ぎない、神が必要だ。自分の弱さを認めることは神の強さを認めること。そして私たちの礼拝を、私たちの信仰を強め深めてくれます。思いを変えるんです。一人で生きていかなくちゃいけない、何でもかんでも自分で解決しなければならない、そうじゃなくて、神は愛であり、神は私たちを愛していて、私たちと共にいてくださるんだ。そのお方が願っているのは、私たちが神の存在を信じ、神に信頼し、神が愛であり、神が自分を愛してくださっている、自分の必要をご存知で、自分を助けるために共におられるということを体験してほしいと願っているんです。恵みの力をあなたに表したいんです。神様待っています。同じように十字架につけられた罪人のように、主よ助けてください、主よ憐れんでください、何でもいいです。あなたの言葉で神様に祈ること、主は待っておられます。神は愛です。そしてその愛は決して変わることがありません。あなたが悲しむ姿を、あなたが悲しみの中で滅んでいくことを神様は耐えられないんです。同じように涙を流し、同じように苦しんでいます。手を差し伸べ、あなたを引き上げたい、あなたに恵みを、命を、息を吹きかけたいと今も手を差し伸べ続けています。どうでしょう、このコロナの大変な状況の中で、私たちは人間のやれること、人間の力の限界を思い知らされ、むしろ弱さを、問題をもう毎日ニュースで聞かされています。完全な人は誰もいません。人間の力ではどうすることもできない問題がこれからも襲ってくるかもしれません。神に信頼するときです。神に祈るときです。そして神は祈りに応えてくださると信じます。今日あなたのために祈りたいと思います。 イエス様はあなたを救いたいと願っています。あなたをパラダイスに、天国に導きたいと願っています。神様、両手を広げ、愛の手を広げ、今もあなたを招いています。イエス様を信じてみませんか。イエス・キリストが自分のすべてを受け取ってくださり、あがなってくださり、そして自分の人生の中で主となって共に歩み、すべての必要を満たしてくださる、弱さを神様の奇跡の力によって栄光に変えてくださることを信じてみませんか。お祈りします。イエス様、私たちの弱さの中に神の力が完全に表されるという真理を教えてくださってありがとうございます。私たちは知っています。自分が罪人であるということ、そして自分の力には限界があるということ、自分がどんなに努力しても自分を許すことも罪を許すこともできないことを知っています。今正直になります。あなたの愛は私たちのうちにありません。自分の行い、自分の力によってあなたのようになることはできません。でも主よ、大切な真理を教えてくださってありがとうございます。イエス・キリストを信じること、イエス・キリストを知ること、イエス・キリストと一つになること、イエス様の命が自分の命であり、イエス様が私たちの中に生きてくださること、これが恵みであり、その恵みの歩みの中に、信じる私たちを今導こうとしておられることを感謝します。私たちはいろんな思い、過去に縛られ、しきたりに縛られ、いろんな人間関係の制限の中で縛られています。十字架のあなたの隣にいた罪人は死を直前にしてあなたに目を留めました。あなたを信じるのに遅すぎることはないことをありがとうございます。一切の衝撃が、障壁があなたによって打ち破られ、今取り去られたことを信じます。主よ、憐れんでください。主よ、私たちを滅ぼさないでください。この国を救ってください。家族を救ってください。友人を救ってください。でも主よ、今日自分に正直になってあなたの前に祈る時を持ちます。弱さを隠そうとしてきたことを許してください。罪を隠そうとしてきたことを許してください。罪があるならば、弱さがあるならば愛されないんではないかと、自分のこの罪だけは許されない、自分のこの弱さだけは神にもどうすることもできないと思い込まされていたこと悔い改めます。あなたにできないことはありません。あなたに遅すぎることはありません。死も、今あることも、これから起こることも、この世のものも、どんなものも、神の愛から私たちを引き離すことはできません。それらすべては十字架によって取り去られました。イエス・キリストを信じます。そしてイエス様が私たちのために人となってこられ、十字架で死なれた時、私たちも共に十字架で死んだことを信じます。イエス様が死を打ち破り蘇った時、私たちもその神の力によって新しくされ蘇ったことを信じます。この国を救ってください。お一人お一人を救ってください。今心の中であなたを求め、神を知りたい祈った方のために祈ります。主よ、あなたを知ることができますように、引き上げてください。死の呪い、罪の呪いのこの地球から、どうぞあなたの御手によって引き出してくださり、永遠の世界、命の世界、神の御国の喜びと祝福、命に預かるものにしてください。主イエス・キリストのお名前を通して信じてお祈りいたします。アーメン。 今祈りましたので聖書の御言葉の権威によって言います。あなたは救われました。あなたの名は天に記され、あなたは神の子とされました。神の御手があなたの上にあり、あなたを守り、あなたを助け、そしてあなたの弱さのうちにご自身の復活の力、神の栄光の力を表してくださると信じます。神を信じ、神に祈る者になりましょう。神様の祝福が皆さんお一人お一人にありますように。